知っとこ高山。
知っとこ高山です。今月は森翔子が担当します。今日は山、川、海をつなぐ私たちの清流を次の世代へというテーマで、高山市役所ごみ処理場建設推進課課長の直井哲治さんにお話しいただきます。直井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では初めに今日ご紹介いただく内容についてお聞かせいただけますか。
はい、今日はプラスチックごみに関する問題や市が実施するごみ減量化検討啓発についてご紹介させていただきます。
はい、
まずはプラスチックごみに関する問題についてです。ペットボトル、家庭用品やおもちゃなど日常生活のあらゆる場所で利用されているプラスチックは便利な一方でポイ捨てなどさまざまな原因でごみとなり環境中に排出されています。
はい、
そのプラスチックごみが山から川、川から海へとつながる水の流れを通じて大量に海に流出し、地球規模で環境問題になっています。
はい、
現在世界全体で年間数百万トンを超えるプラスチックごみが海に流出していると推計されています。プラスチックは自然分解されずずっと海に残るため、このままでは2050年には海に漂うプラスチックごみの重量が海に生きる魚の総重量を上回るという研究結果もあります。
あ、そうですか。ニュースや新聞なんかでゴミで埋め尽くされた海岸の様子とか、あとはゴミが絡まった海の生き物をはじめとするこう野生動物を見たことがあります。
はい、海ゴミを間違って食べてしまう生き物が増えたり、
はい、
問題は年々深刻さを増しています。また紫外線や波の力を受けて粉々になり直径5ミリ以下になったものは特にマイクロプラスチックと呼ばれ、生態系や人間の体への影響が懸念されています。
そうですね、今マイクロプラスチックという言葉よく聞くようになりました。とても心配な問題ですよね。原因っていうのはどのようなことが考えられますか。
はい、海ごみの発生源の6割から8割は海ではなく内陸部で発生しているとの調査結果があります。
はい、
川で見つかるゴミはレジ袋や飲食物のパッケージ、ペットボトルなど暮らしに身近なものがほとんどで、
はい、
ポイ捨てや不法投棄が原因だと言われることもありますが、果たして本当に原因はそれだけでしょうか。
はい、
ポイ捨ては高山市の条例でも禁止していますし、はい、不法投棄は言うまでもなく犯罪です。
はい、
いずれもやってはいけないことで大きな原因の一つではありますが、それだけでは説明できない量のゴミが海に流れ着いているという現実があります。
はい、それだけでは説明できない量のゴミが海に流れ着いている。このポイ捨てや不法投棄の他に考えられる原因というのはどのようなことでしょうか。
例えばゴミステーションに出されたゴミが動物に荒らされて散乱したり、自宅周りのものが風や雨で飛ばされたり流されたりしてしまうといった状況を目にされた方も多いのではないでしょうか。
はい、
確かにこういった意図しないプラスチックの流出を食い止めるためには、はい、社会の仕組み作りももちろん必要ですが、
うん、
身近でできる対策がないか一人一人が考え行動することが大切になります。
はい、私たちにできること、やっぱり気になるんですけれども、どのようなことがあるでしょうか。
はい、例えばその一つが 3R の取り組みです。 3R の取り組みはとても重要で、さまざまな機会を通じ紹介している取り組みです。今日は特にプラスチックに焦点を当ててお話をします。
はい、
まず最初のリデュース、ゴミを出さない、ゴミになるものを減らす取り組みがいかなるケースにおいても最も大切な行動です。
うん、
マイバッグやマイボトルを持参し、レジ袋や使い捨ての容器を減らす行動をお願いします。
なるほど。まあ、今最近ついつい暑くてペットボトルのドリンクなどを買ってしまいがちですけれども、まずはゴミを減らすというリデュースが一番大切っていうことなんですね。
はい、そうですね。
はい、
次に2つ目はリユースです。繰り返し使えるものを選ぶようにしましょう。詰め替えができる製品を選び、容器は繰り返し使うといったことや、洗って何度も利用できる空き瓶、リターナブル瓶に入った飲料などを選ぶといった行動が挙げられます。
詰め替え製品やリターナブル瓶、空き瓶などの飲料を選ぶと、繰り返し使えるものを選ぶっていうことなんですね。
はい、そして3つ目はリサイクルです。
はい、
これは製品の原料として再生利用するということですので、ゴミはしっかり分別して、プラスチック製容器包装は洗って乾かし資源ゴミに出すことが大切です。
そうですね、しっかり分別して、さらにプラスチック製の包装容器は洗って乾かして資源ゴミとして出すということなんですね。
はい、まずはこれら 3R の取り組みをよろしくお願いします。
はい、
次は家の周りの物や土地、そしてゴミそのものをしっかり管理していただきたいと思います。
はい、それはどのようなことでしょうか。
先ほどゴミが風や雨で飛ばされたり流されるという話をしました。
はい、
そういった意図しない形で散乱ゴミにしてしまうことを防ぐため、日頃から家の周りなどに置いてあるものが飛ばされたり流されたりしないよう管理をお願いします。またゴミを不法投棄されないよう所有地を見回るなど、土地をしっかり管理することも大切な対策となります。
はい、ついついポイ捨てなどはしなくても、本当にゴミが風や雨で飛ばされたりすることありますしね、不法投棄もされないよう自宅の周りや自分の所有地はいつもきれいにしておきたいということなんですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、
その他ご近所同士で気をつけていただきたいことは、ルールやマナーを守ったゴミステーションの利用があります。
はい、
収集日や分別の仕方を守ってゴミが取り残されないようにする、動物よけネットを活用される際はゴミがネットからはみ出さないようしっかり使い方を守るなどが大切です。
なるほど、ルールやマナーを守ったゴミステーションの利用ということですね。みんなで気持ちいい環境を作りたいですね。
はい、ご協力をお願いいたします。
はい、
では最後に今日のもう一つの話題であるゴミ減量化転倒啓発についてご紹介をします。
はい、よろしくお願いします。
暑い季節は水分を多く含んだ生ゴミがたくさん出される時期です。
はい、
そこでゴミの減量化につながる生ゴミの水切りを啓発するため、毎年市内のスーパーマーケットなどの店頭で生ゴミの水切り袋を配布するキャンペーンを行っています。実施するお店や日時は決まり次第ホームページやメール配信でお知らせしますので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。
はい、生ごみの水切り袋を配布するキャンペーンというのがあるということで、このキャンペーンの日時や場所はホームページやメールでお知らせがあるということですね。
はい、そうです。生ごみは家庭から出るごみの約4割を占めていて、
はい、
その重さのほとんどは水分です。生ごみの水切りはごみを減らすことと同じ効果がありますので、 3R の最初の R、リデュースにつながります。また生ごみの水分は腐敗や悪臭の原因になります。
はい、
水切りをすることは臭いの発生を抑え、ご家庭での臭い対策になりますし、ゴミステーションに出した後に動物に荒らされるのを防ぐことにもつながります。
なるほど、水分を減らすということでまたいろいろと変わってくるんですね。さらにプラスチックごみの散乱を防ぐっていうことにもつながるっていうことなんですね。
はい、そうです。生ごみの水切り、ごみの減量化という言葉からは小さな取り組みかもしれません、しかしそれはただごみを減らすだけにとどまらず、他の環境対策にもつながる取り組みであり、市民の皆さん一人一人が取り組むことで大きな力となり、相乗効果が生まれ、地球規模の環境問題にも立ち向かうことができます。
私たちの普段の生活の中でちょっとしたアクションを積み重ねて、美しい環境を未来につなげていきたいですね。
はい、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
はい、
今日お話ししたテーマに関するお問い合わせは、高山市役所ごみ処理場建設推進課、電話番号 0577-35-3138 までお願いいたします。
はい、電話番号を繰り返させていただきます。今日の内容についてのお問い合わせは、高山市役所ごみ処理場建設推進課、電話 0577-35-3138、 35-3138 ですね。今日は山川海をつなぐ私たちの清流を次の世代へというテーマで、ごみ処理場建設推進課直井哲晴さんにお話を伺いました。直井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。